共に作る安心快適生き生き都市。この番組は東海ザープロジェクトが愛知県東海市からお送りいたします。
ちょっとチットチャット。
この番組は僕フジモッチが日々思ったことや感じたこと、伝えたいことなどちょっとした雑談でお送りいたします。ということで2回目のチットチャットですが、もうあれから1ヶ月経ったんだなーっていう不思議な感じですね。なんか毎週ラジオを配信してる人ってどうなんだろう、もう毎日収録してるような感覚になるんじゃないのかなーっていう、なんかそんな感じがするんですけども、2回目何を喋ろうかなーっていう感じなんですけども、前回はまあ東海ザーのことについてまあちょっと設定的な話をしちゃったんですけども、連続でなんか東海ザーの話をするのもなんかチットチャットっぽくないかなーという感じで、まあそれだとね、なんかこう東海ザーのラジオみたいな感じになってしまうんで、今回はちょっと違う雑談をしてみようかなと思うんですけども、タイムリーな感じの話題としては、そうですね、あ、最近スマホを買い替えたんですよ。最新の機種 iPhone 12 Pro Max。 前のスマホは iPhone 10 だったんですけども、まあ全然まだまだ使える感じだったんですけども、ちょっと使ってる時にコンクリートの上に落としてしまいまして、でその時に運悪く画面から落ちちゃったもので、画面がバキバキに割れてしまったんですね。ちゃんとスマホケースははめてたので角っことか背面で落ちればよかったんですけども、まあ運悪く画面から真っ逆さまに落ちてしまったので画面にひびが入ってしまいまして、まあ iPhone ですので画面が割れても使えちゃうんですよね。まあそれでしばらく乗り切ったんですけども、まあ iPhone 12が出るということで、最初はですね、その一つ前の機種 iPhone 11にしようかなとも思ったんですね。性能的にはそんなに極端に変わらないって言いますし、まあせいぜいカメラ機能がちょっと良くなったりとか、まあ確かに魅力的ではあるんですけども、まあそれほど僕そのカメラにこだわったりとかもしないので、まあ iPhone X でも全然ね、いい写真が撮れたりとかしますので、どうしようかなとは思ったんですけども、まあ機種変更しようかなと思った一番の理由が、まあ、そのスマホ単体ではなくて料金プランなんですね。なんかデータマックスプランっていうのが新しくできて、それがデータ使い放題ということで、今までは一応20ギガの制限があって、それを超えると通信速度が遅くなるといういわゆるパケット制限がかかってしまって、もうとても使えたもんじゃないという状態で、毎月ね通信制限がかかっちゃったらうわーどうしようということで、まあ、ポケット Wi-Fi を持ったり、まあ、ポケット Wi-Fi といってもまあ、常時繋がってるわけではないですし、やっぱいざっていう時に 4G 回線が使えないっていうのはやっぱりとても不便だったんですね。なのでまあ追加でデータを購入したりとかしたんですけども、まあ1ギガ1000円なわけですよ。まあ約消費税ついてもうちょっとするのかな。で1ギガっていうと、まあ、僕の場合1日も持たないんですね。なので本当に応急の処理っていう感じで、やむを得ない場合にまあデジラで容量を買うという感じだったんですけども、まあ 5G になってデータが無制限に使えるということで、それで12に機種変しようかなと思い至りました。それで予約開始が始まりましたら au ショップに行ってまあ予約をしたんですけども、iPhone 12 Pro Max、 こちらのゴールドが 今回気に入ってしまいまして、で予約をしたんですけども、まあ仕事帰りに au ショップに立ち寄ったせいもあるのか、もうすでに予約がいっぱいで、で発売日当日に連絡が来なかったということで、まあしょうがないな、いつ来るのかなと思って、まあ楽しみに待ってたんですけども、11月の本当に末の方でしたね、来たのが、メールが来まして、やっと来たということで、29日ですね、取りに行ってきました。まあ iPhone をね、裸で使うのはちょっとやっぱり怖いので、あらかじめ12 Pro Max 用のスマホケースを買っとこうと思いまして、まあネットでいろいろと検索したんですけれども、まあ僕が欲しいスマホケースっていうのが、あの本体上部一番上の部分にそのフックとかにかけられるルーフがついてるのが欲しかったんですね。 iPhone X のスマホケースがそういう感じで、でこれがなかなか便利で、例えばスクーターのフックとかに引っ掛けたりとか、まあ家でスマホを充電するときもフックに引っ掛けて充電してたりとか、まあベルトの方にもベルトに通すフックっていうのがありますので、それを買ってベルトにつけてるんですね。でそこにスマホを引っ掛けたりとかしてると、本当にいざ使うっていう時にすぐにカッと取り外せるという、まあそういう使い方をしてて、それがもう慣れてしまったので、まあ今回もそのスマホケースにしようと思って、まあ探したんですけども、なんかまだ売ってないんですよね。普通の12 Pro とか、あと12 Mini のタイプだったらもう売ってるんですけども、プロマックス用のケースがまだ販売してないと、まあ、12月中旬頃発売予定とかって書いてあったので、まあそれまで裸で持ってるのも怖いなと思って、ちょっと今は違うタイプのケースに入れてるんですけども、まあこのケースが来たのも、まあ、12月に入ってからということで、もうやっとこう安心して触れるなぁという状態に今なりましたね。で今12 Pro Max を使っているんですけども、まあ、iPhone X もまあ、だいぶ大きかったので、この大きさっていうのに関してはそんなに気にはならないですね。もともと僕も体がでっかくてまあ、逆に普通の iPhone とか iPhone mini だと今はちっちゃってなるんですね。昔のね、あの iPhone 5 とか iPhone 4 とかそれぐらいの時だったら当たり前だったサイズが、まあ、今は逆に小さすぎて不安って言いますか。個人的にはもう大きい方が本当にいろいろと使いやすいなーっていう感じになっちゃったので、このプロマックスの大きさに全然対応できるっていう感じで、でも持ちにくさに関しては、まあ、その片手で持てないっていう大きさに関しては、もうスマホケースになんだそのフックじゃないな、指通しっていうか、このスマホが手から落ちないような輪っかなんていうのかな、そういうのをつけることによっても全然対応できますので、一手間かかっちゃいますけども、もうそれも慣れっていうことで、まあそういう使い方をしているので、本当にサクサクと快適に使えてますね。あと今回選んだあのゴールドっていう色なんですけども、他の機種とか例えば前に使ってた iPhone X なんかは背面が光沢だったんですね。なのでこう光を反射すると言いますか、こうツヤツヤした感じで、まあどういうのかな、鏡みたいな感じで、まあ黒いんでくっきりとは映らないんだけども、例えば自分の顔がうっすらと映ったりとかするので、まあちょっとした鏡代わりにしたりとかもできるような感じだったんですけども、まあね、こう自分の顔を映したいんだったら表のあの画面の方をまあ暗くしてみたら、まあ 軽くうすらと映りますんでね。今回選んだゴールドの背面はちょっとベージュみたいな色なんですけども、いわゆるマット処理がされていまして、ちょっとザラザラした手触りなんですね。で、光沢が全くなくて、かえってそれがなんかこう指紋もつかないし、画面の方がこう光沢があって、裏はマット仕上げっていうので、表と裏の表情が違うっていうのがなんかいいなーっていう感じがしますね。表の画面側はもう本当にもう一面真っ黒っていう感じで、表を上に置くともう本当に iPhone らしい黒いボディなんですけども、画面を下に置くとなんか白っぽいと言いますかね、こうベージュの四角い物体が置いてあるみたいな、まあその表と裏の二面性があるっていうのが個人的にはすごく気に入ってます。あとカメラ機能なんですけども、まあ今回も iPhone 11でちょっと話題になりました、カメラレンズが3つついてるタイプのやつなんですけども、やっぱり一番すごいなって思ったのがズーム機能が向上してまして、スマホなのに物理的にズームをする感じが、ちょっと実際に映してみるとすごく画面が綺麗なという感じがしました。今まではいわゆるデジタルズームっていうので、光学ズームと違ってこうズームをしていくとだんだん画質が悪くなるっていう感じだったんですけども、まあ今回はズームを最大にしてもそんなに画質が悪くならないっていうことで、で割とイベントとかでステージを映す際にこう演者さんの顔がはっきりと映ったりしまして、あ、これはいいなという感じですね。ただやっぱりこのズームの動きがちょっとスムーズじゃない、カクカクっとしたズーミングをするので、それがやっぱりスマホだなっていうか、その専用のねカメラ本体とはやっぱりちょっと違うんだなっていう食感ですかね。あとは今まで使ってた iPhone とそんなに変わらないのが逆にいいかなっていう感じですね。その今までは機種変すると、まあ、一から操作を覚えたりとか、それこそ一週間ぐらいはこのマニュアルとにらめっこ状態っていうのが続いてたんですけども、まあ、それが完全になくなったなーっていう、そのデータ移行がパソコンを使わなくてもスマホからスマホに簡単に移せるようになったんですね。それでもう前使ってたスマホとそっくりそのまま同じ操作ができるので、で、あとは、まあ、使っていきながら、あれ、これ、確か、記録したはずなのに入ってないなとか、あれ、これ、設定したはずなのに変わってるなとかっていうところを、ちょこちょこ元に戻していくっていう操作ぐらいですよね。なので、本当に、機種変してすぐに、もう、使えるようになりました。もう、SNS 関係もね、例えば、LINE とか、Twitter とか、そういうデータも本当にそっくりそのまま映せたので、過去ログとかもね、まあそのまま読めたりしますので、今までよくあった、ああ、機種変したから LINE のトークが全部消えちゃいました。ごめんなさい。もう一回教えてください。みたいな、そういうやりとりもしなくて済むという。いやー、便利になったなーっていう感じですね。という感じで、今 iPhone 12 Pro Max をもうほぼほぼ快適に使えてるんですけども、まああとはそうですね、本体じゃなくて iCloud の方がもうちょっと便利になってくれるといいなっていうところですかね。なんかこういろいろと保存してもらえるのはありがたいんですけども、まあ結構すぐデータがいっぱいになるんですね。だからもう最初の無料プランの5ギガなんていうのはもうあっという間にいっぱいになっちゃうし、で有料プランの第一段階50ギガですか、それも今もういっぱいになっちゃって、でこれ以上 iCloud に保存できません、保存したければ追加料金払ってくださいみたいな まあ、そんな状態なんですけども、まあ、やっぱりデータが増えるとどんどん高くなっていくので、まあ、月々1000円とか2000円とか払っていくのはちょっとしんどいなっていう感じで、どうしようかな、もうパソコンに全部保存しちゃおうかななんて思うんですけども、まあ、なんかね、こう、データ移行っていうのがやっぱりちょっとめんどくさいと言いますか、こう、例えば、古い写真なんかを移動させて、で、本体のデータを消していくみたいな感じにしてると、こう、いざっていう時にそのデータが欲しい時に、あ、パソコンに移動させたんだ。あ、家帰らなきゃ読めないわっていう感じになるのがちょっとめんどくさいなっていうので、やっぱりそう考えると iCloud って便利ではあるんですけどもね。まあ、デジラと一緒で、追加、課金となってくると、まあ、どんどん値段が上がっていきますよね。iCloud もデータがいっぱいになってほったらかしにしてると、まあ、古いデータがどんどん消されていっちゃうんで、早いことを何とかしないといけないなっていう状態なんですけども、何かいい方法ないですかね。まあそんな感じで今回はスマホを機種変したよという話をしてきました。この番組では皆様からのメッセージやハッシュタグコメント、ご意見ご質問等を募集しています。応援や励まし、質問や疑問にもお答えしていきたいと思っていますので、どしどしお寄せください。送り先はつなちゃんメールフォームやツイッターのハッシュタグカタカナでチトチャ、ハッシュタグチトチャをご利用ください。それでは今回はこの辺で、お相手はフジモッチでした。次回もよろしくお願いいたします。